声の広報武蔵村山。平成30年4月15日発行、第1008号。発行、東京都武蔵村山市。編集、企画財務部秘書広報課。郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。 4月15日号は全体6ページの構成となっています。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、平成30年度予算のあらまし。2、市政掲示板。3、福祉の窓。4、保留地の販売を始めます。5、参加者募集。6、第10回村山っ子相撲大会わんぱく場所、5月12日土曜日。7、歴史民俗資料館からのお知らせ。8、桜ホールの催し。9、その他のお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、平成30年度予算のあらまし。人と人との絆、そして信頼の姿勢へ。平成30年度予算は2月27日に開会した市議会定例会で審議され、3月27日に可決されました。一般会計と特別会計を合わせた予算総額は448億6,988万6,000円で、前年度に比べて 3.4% の減となっています。予算編成の方針。平成30年度の予算は財政の健全性を堅持しつつ、安全安心な社会基盤の構築や少子高齢社会への的確な対応を図るため、施策の必要性、有効性等の検証による見直し、再構築や廃止を含めた施策の選択を進め、多摩都市モノレール延伸を見据えての都市基盤整備や社会経済情勢の変化を的確に捉え、行政改革をさらに推進することによる自律的な財政基盤の確立を図り、人と人との絆を大切にした信頼の姿勢を着実に推進することを目指し編成しました。予算の規模と特徴。一般会計予算は272億4,216万3,000円と、前年度比2億7,438万1,000円、1.0% の減となっています。特別会計予算は、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計が増加しましたが、国民健康保険事業特別会計ほか2特別会計が減少したことから、176億2,772万3,000円と、前年度比13億237万3,000円、6.9% の減となっています。特別会計予算の各会計別の前年度比の詳細は、表1の通りです。表1、会計別予算。会計名、平成30年度当初予算、平成29年度当初予算、比較の順に読みます。会計名、一般会計、平成30年度当初予算、272億4,216万3,000円。平成29年度当初予算、275億1,654万4,000円。比較、2億7,438万1,000円減、1.0% 減。特別会計計、176億2,772万3,000円、189億 3,096,000円、13億237万3,000円減 6.9% 減。特別会計内訳、国民健康保険事業82億9,590万2,000円、101億1,898万2,000円、18億2,308万円減 18.0% 減。下水道事業12億4,217万円、12億4,307万8,000円、90万8,000円減 0.1% 減。介護保険49億3,131万6,000円、43億936万2,000円、6億2,195万4,000円増 14.4% 増。都市各地区土地区画整理事業17億70万7,000円、19億3,215万円、2億3,144万3,000円減 12.0% 減。後期高齢者医療14億5,762万8,000円、13億2,652万4,000円、1億3,110万4,000円増 9.9% 増。合計448億6,988万6,000円、464億4,664万円、15億7,675万4,000円減 3.4% 減。表丸1終わります。一般会計予算の歳入及び歳出、目的別、性質別の内訳は表丸2。本年度実施する主要な事業は表丸4の通りです。表丸2、一般会計予算、歳入、歳出の内訳。歳入、入ってくるお金の内訳。歳入、272億4,216万3,000円、構成比 100%、 市税102億3,712万7,000円、 37.6%、 国庫支出金55億3,794万円、 20.3%、 都支出金43億9,338万7,000円、 16.1%、地方交付税17億8,172万1,000円 6.5%、 地方消費税交付金12億2,848万1,000円 4.5%、 私債11億9,430万円 4.4%、 その他28億6,920万7,000円 10.6%。歳出、出ていくお金の内訳。歳出、目的別、272億4,216万3,000円、構成費 100%、 民生費149億3,257万4,000円 54.8%、 教育費32億6,612万4,000円 12.0%、 総務費24億5,802万8,000円 9.0%、 衛生費20億8,825万3,000円 7.7%、 土木費17億3,551万6,000円 6.4%、 交際費12億3,381万6,000円 4.5%、その他15億2,785万2,000円 5.6%。歳出、性質別、272億4,216万3,000円、構成費 100%、 扶助費 107億5218万9000円、 39.5%、 人件費39億6797万5000円、 14.6%、 物件費35億3538万2000円、 13.0%、 繰出資金32億7825万2000円、 12.0%、 補助費等28億4504万4000円、 10.4%、 その他28億6332万1000円、 10.5%。 表丸に終わります。表丸4、平成30年度の主要な事業。市民が自ら考え行動するまちづくりのために、事業名、事業費、事業概要の順に読みます。事業名、共同事業提案制度。事業費142万9000円。事業概要、市民参加の促進、市民による課題解決を目指すため、市民活動団体の専門性等を生かした提案事業を実施します。以下、各事業について、事業名、事業費、事業概要の順に読みます。安心して生き生きと暮らせるまちづくりのために、共同利用型被災者生活再建支援システム導入事業、266万9000円。災害発生時における被災者生活再建支援業務の標準化及び電子化を図るためのシステムを導入します。全国瞬時警報システム新型受信機導入事業、294万9000円。全国瞬時警報システム J アラートを新型受信機へ更新します。保育所等における ICT 化推進事業、2400万円。保育業務支援システムを導入する保育事業者に対して費用の一部を補助します。誰もが自分らしく成長できるまちづくりのために、放送設備改修事業、2120万円。第五中学校における放送設備等の改修工事を行います。快適で暮らしやすいまちづくりのために、都市公園等トイレ洋式化事業、462万1000円。都市公園、児童遊園、地域運動場及び運動広場における和式トイレの洋式化を実施します。地域の資源を生かした特色あるまちづくりのために、狭山丘陵観光連携事業、500万円。狭山丘陵に隣接する自治体等と連携して地域の魅力向上に向けた事業を実施します。緑ヶ丘地区暫定管理事業、1973万円。地域活性化のため、緑ヶ丘地区内の空き地をひまわり畑等として暫定管理を行います。計画の推進に向けて、ホストタウン推進事業、570万円。モンゴル国のホストタウンとして2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、モンゴル国との相互交流事業を実施します。子どもの未来応援プラン仮称策定事業、449万1000円。平成31年度策定に向け、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、平成30年度に生活実態調査及び一人親家庭のニーズ調査を実施します。以上、共同利用型被災者生活再建支援システム導入事業、全国瞬時警報システム新型受信機導入事業、保育所等における ICT 化推進事業、ホストタウン推進事業、子どもの未来応援プラン仮称策定事業、 につきましては、新規事業及び新規施設建設事業です。また、放送設備改修事業、都市公園等トイレ様式化事業につきましては、充実事業及び既存施設改修事業などとなります。表丸4終わります。一般会計のあらまし、歳入。歳入の特徴としては、市税は市民税が6,191,800円増加したことなどにより、前年度比4,587,200円、0.5% 増の1,023,127,000円となっています。地方交付税は普通交付税及び特別交付税がそれぞれ減少したことにより、前年度比8,127,900円、4.4% 減の17,872,100円となっています。国庫支出金は、臨時福祉給付金等、給付費補助金等の改元があったものの、国立感染症研究所施設周辺安全対策等事業費補助金の増加により、前年度比9,048,100円、1.7% 増の55,3794,000円となっています。都支出金は、地域密着型サービス等整備助成事業等補助金の増加により、前年度比1,142,200円、2.7% 増の43,938,700円となっています。繰入れ金は、土地開発基金繰入れ金等の改元、及び公共施設建設基金繰入れ金等の減少により、前年度比1,029,900円、15.3% 減の6,671,400円となっています。歳出。歳出予算の目的別の特徴としては、総務費は、ジャンボリ・稲平地区学習等教養施設整備事業費、及び財政調整基金積立金等の減少により、前年度比2,316,600円、7.6% 減の24,582,800円となっています。民生費は、臨時福祉給付金、経済対策分、給付経費等の減少により、前年度比2,952,400円、0.2% 減の1,493,270,400円となっています。衛生費は、妊婦健康審査、基金積立金及びゴミ収集経費の増加により、前年度比7,746,400円、3.9% 増の20,8,825,300円となっています。性質別では、扶助費は生活保護費等の増加により、前年度比3,396,000円、0.3% 増の107,5,218,900円。補助費等は、保育所等における ICT 化推進事業補助金、及び保育従事職員、宿舎借り上げ支援事業補助金等の増加により、前年度比1,239,500円、4.5% 増の28,4,504,400円。普通建設事業費は、温泉施設整備事業費等の減少により、前年度比1,3466,400円、9.8% 減の12,479,700円となっています。市税負担の状況。一般会計予算のうち、市税として収入が見込まれる額は、102,312,700円です。この額を、今年1月1日現在の住民基本台帳人口、72,489人で割ると、市民1人当たりの負担額は、 14万1220円となり、同様に歳出予算額を見ると、市民1人当たりの額は37万5810円となり、負担額に対する還元額は約 2.7 倍となります。市民1人当たりの額はいずれも10円未満、四捨五入。市税負担の状況は表丸三の通りです。表丸三、市税負担の状況。税目、予算額、市民1人当たり負担額の順に読みます。税目、市民税、予算額、41億9987万6000円、市民1人当たり負担額、57940円、市民税内訳、個人、36億8527万6000円、58040円、法人、5億1460万円、7100円、固定資産税、45億5952万7000円、62900円、軽自動車税、1億3439万1000円、1850円、市タバコ税、4億7336万円、6530円、都市計画税、8億6997万円、12000円、入湯税3000円、0円、合計102億3712万7000円、14万1220円。なお、市民1人当たり負担額は10円未満、四捨五入。表丸三終わります。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。市の予算1000円の使い道。市の予算がどのようなところにいくら使われているのか、一般会計予算の総額を1000円に換算した目的別の支出金額です。民生費、子どもの保育、お年寄りや体の不自由な方などのために548円、教育費、小中学校、図書館の運営や社会教育のために120円、総務費、電算システムの開発・運用・庁舎管理などに90円、衛生費、ゴミ・屎尿の収集や健康づくりのために77円、土木費、公園や道路の整備などに64円、交際費、市の借金の返済に45円、消防費、消防事務の委託や防災対策に35円、議会費、議会の運営などに10円、商工費、商工業の発展や消費者のために8円、農業費、都市農業を発展させるために2円、予備費、急な支出に備えて1円。問い合わせは、市役所財政課へ、内線362-364、ページ番号100-8273。目次2、市政掲示板。8項目あります。項目1、平成29年度行政評価委員会からの意見。市では、市民の視点に立った成果志向の行政運営への転換、透明性の高い行政運営の実現等を目的に行政評価制度を導入しています。平成29年度は前年度に実施した事務事業等の一部を対象として、各事務事業等の所管課による一次評価、副市長以下、市職員で構成する行政評価会議による二次評価を行いました。この評価結果のうち、安心安全エコ住宅等改修助成事業補助金、情報館運営業務、健康栄養相談事業等 等9件について、学識経験者、企業経営分野等に関し識見を有する者、および公募による市民で構成する行政評価委員会において、市民の視点から審議が行われ、3月28日付で意見をいただきました。これらの意見は、予算編成上の資料として活用するほか、今後の事務事業等の在り方を検討する際に役立てます。行政評価委員会からの意見等については、市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、各図書館のほか、市ホームページで閲覧できます。問い合わせは、市役所企画政策課へ、内線375、ページ番号100-2083。項目2、小平村山大和衛生組合が実施する、仮称新ごみ焼却施設整備事業に関する環境影響評価調査計画書の縦覧と意見書の提出。環境影響評価調査計画書の縦覧、閲覧。縦覧、閲覧期間、4月25日水曜日から5月7日月曜日。縦覧場所、市役所環境課。閲覧場所、緑ヶ丘出張所、雷塚図書館、中久保図書館、及び三木地区図書館。意見書の提出。提出期間、4月25日水曜日から5月14日月曜日。提出方法、事業名、氏名、及び住所。法人その他の団体は、名称、代表者の氏名、及び東京都の区域内に存する事務所、または事業所の所在地、及び環境保全の見地からの意見を記入の上、郵便番号163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都環境局総務部環境政策課へ郵送、消印有効、または持参。問い合わせは、東京都環境局総務部環境政策課へ、電話03-5388-3406。項目3、地籍調査事業にご協力を。地籍調査事業は、国土調査法に基づき、平成27年度から数十年かけて、市内全域の調査を行うもので、正確な構図、地籍図、地籍簿を作成することを目的としています。今年は、えのき2丁目地内の調査を行います。今後、調査区域の地権者の方には、案内文等でお知らせし、市が発行している身分証明書と腕章をした作業員が、土地を測量させていただきます。ご理解、ご協力をお願いします。地籍調査を行う利点。林地や道路との境界が明確になり、境界のトラブルを未然に防ぐことができる。家や塀の建て替え、土地の売買や相続を容易に行えるようになる。災害の際、境界を正確に復元でき、復旧作業が円滑に進む。問い合わせは、市役所道路下水道課へ、内線265-266。項目4、4月23日月曜日は、子ども読書の日。子ども読書の日は、子どもが積極的に読書ができるよう願いを込めて定められました。お近くの図書館で本を借りて、お子様と読書をしませんか？図書館カードを作ると、本・雑誌は10冊まで、CD ・カセットテープは3点まで、2週間借りることができます。カードを作る際には、中学生以上の方は住所のわかるもの、学生証、保険証などをお持ちください。なお、お体の状態により図書館に来館することが難しい方には、宅配サービスがありますのでご相談ください。また、市民の方は、立川市、昭島市、東大和市、及び瑞穂町の図書館も利用できます。詳しくは各図書館の利用案内チラシ、または図書館ホームページ、 http://www.library.musashimurayama.tokyo.jp をご覧ください。問い合わせは、ライズカ図書館へ。電話564-1284。ページ番号100-5592。項目5、固定資産評価審査委員会委員に阿部和則氏を選任。4月1日付で固定資産評価審査委員会委員に阿部和則氏が選任されました。
任期は前任者の残任期間で
平成31年9月30日までです。固定資産評価審査委員会は固定資産課税台帳に登録された価格、土地や建物の登録価格に関する不服を審査決定するために設置されているものです。問い合わせは市役所文書情報課へ、内線385。項目6、市の人事。4月1日付の承認、昇格、異動、再任用、および3月31日付の退職者等、市の人事につきましては省略いたします。お問い合わせください。項目7、学校長等人事、4月1日付の小学校、中学校の学校長等人事につきましては省略します。お問い合わせください。項目8、教育長に池谷浩二氏が就任、持田博史教育長が退任。4月1日付で池谷浩二氏が教育委員会委員長に任命されました。任期は平成30年4月1日から33年3月31日までの3年間です。池谷教育長の紹介、住所、小平市栄町 2-13-8、生年月日、昭和33年3月20日、主な職歴、立川市立玉川小学校講師、大島町立佐敷寺小学校教諭、武蔵村山市立第三小学校教諭、立川市立柏小学校教諭、武蔵村山市立第七小学校教頭、武蔵村山市立第七小学校副校長、武蔵村山市立第九小学校副校長、武蔵村山市立雷塚小学校校長、武蔵村山市立第二小学校校長。持田博史氏が3月31日付で教育長を退任しました。持田氏は平成19年の就任以来、3期11年、本市の教育行政にご尽力いただきました。今後も市の発展にご協力くださるようお願い申し上げます。長い間ありがとうございました。
目次3、福祉の窓、9項目あります。項目1、武蔵村山市第4次高齢者福祉計画、第7期介護保険事業計画を策定しました。市では、高齢者が健康で安心して暮らせる町の体制づくりのため、本年度から3カ年を計画期間とする武蔵村山市第4次高齢者福祉計画第7期介護保険事業計画を策定しました。当計画は昨年度武蔵村山市介護保険運営協議会が市長から介護保険制度の運営や高齢者施策に関する諮問を受け、1年をかけてまとめた答申に基づいて策定したものです。前期の計画である武蔵村山市第3次高齢者福祉計画第6期介護保険事業計画を踏まえ、今後、さらに進行する高齢化に対応した介護保険制度と、介護保険サービス以外の高齢者向けサービスの実施すべき質や量を定めています。市政情報コーナー緑ヶ丘出張所 市民総合センター内高齢福祉課情報館えのき各図書館で閲覧できます。また市ホームページからダウンロードもできます。第7期における介護保険料について、65歳以上の方第1号被保険者の保険料表、第7期における介護保険料について、段階対象者保険料改定後保険料改定前の順に読みます。段階、第1段階対象者生活保護受給者市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円以下の方、保険料改定後2万5800円基準額かける0.40。なお低所得者軽減強化措置後の額は2万2600円、保険料改定前2万5500円、基準額かける0.45。なお、低所得者軽減強化措置後の額は2万2600円。第2段階、市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年120万円以下の方、3万5500円、基準額かける0.55、3万4000円、基準額かける0.60。第3段階、市民税世帯非課税で、第1段階及び第2段階以外の方、4万2000円、基準額かける0.65、3万9600円、基準額かける0.70。第4段階、市民税本人非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円以下の方、4万8500円、基準額かける0.75、4万5300円、基準額かける0.80。第5段階、市民税本人非課税で第4段階以外の方、6万4700円、基準額、5万6700円、基準額。第6段階、市民税本人課税者、合計所得金額、年125万円未満、7万1100円、基準額かける1.10、6万2300円、基準額かける1.10。第7段階、市民税本人課税者、合計所得金額、年125万円以上、200万円未満、8万800円、基準額かける1.25、7万800円、基準額かける1.25。第8段階、市民税本人課税者、合計所得金額、年200万円以上、300万円未満、9万3800円、基準額かける1.45、7万9300円、基準額かける1.40。第9段階、市民税本人課税者、合計所得金額、年300万円以上、400万円未満、10万3500円、基準額かける1.60、8万7800円、基準額かける1.55。第10段階、市民税本人課税者、合計所得金額、年400万円以上、500万円未満、11万6400円、基準額かける1.80、9万9200円、基準額かける1.75。第11段階、 市民税本人課税者、合計所得金額年500万円以上600万円未満、12万2900円、基準額かける1.90、10万4800円、基準額かける1.85。第12段階、市民税本人課税者、合計所得金額年600万円以上800万円未満、13万2600円、基準額かける2.05、11万3400円、基準額かける2.00。第13段階、市民税本人課税者、合計所得金額年800万円以上1000万円未満、13万5800円、基準額かける2.10、11万3400円、基準額かける2.00。第14段階、市民税本人課税者、合計所得金額年1000万円以上14万2300円、基準額かける2.20、11万3400円、基準額かける2.00。表、終わります。今年度から平成32年度までの3年間の保険給付費等の見込み額から65歳以上の方、第1号被保険者の保険料を算定した結果、基準額第5段階で年6万4700円となり、平成27年度から29年度までの保険料基準額年5万6700円と比較すると8000円 14.1% の増額となります。今回の改定は介護保険運営協議会からの答申や市民説明会等における意見を踏まえ決定したものです。なお、低所得者の保険料の上昇をなるべく抑えるため、保険料第1段階から第4段階までの所得段階の保険料率を 0.05 引き下げるとともに、所得段階を12段階から14段階に細分化したほか、市が保有する介護給付費等準備基金から3年間の合計で約3億5000万円の繰り入れを行うこととしています。介護保険料は、介護保険制度を支えるための貴重な財源となっています。市民の皆様のご理解をお願いします。新たに65歳になる方の保険料、誕生日を迎え65歳になる方は、誕生日の前日の属する月の分、7月1日が誕生日の方は、その前日が属する月である6月分から月割りで保険料が付加されます。介護保険料納入通知書が届きましたら、期限までに納めてください。40歳から64歳までの方、第2号被保険者の保険料、40歳から64歳までの方の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決められ、医療保険と一括して納めることとなっています。詳しくは、加入している医療保険組合等にお問い合わせください。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話 590-1233、ページ番号 100-3853。 項目2、公的年金からの天引き。介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び市民税、都民税。現在、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が、公的年金から特別徴収・天引きされている方は、 平成30年2月に公的年金から引き落としとなった金額と同額が平成30年度分として4月、6月、8月の年金から引き落としとなります。なお、市民税、都民税の平成30年4月、6月、8月に特別徴収引き落としとなる額は、平成29年度の公的年金にかかる年税額の2分の1に相当する額です。平成29年度納税通知書等にも記載してありますのでご確認ください。ただし、市外へ転出された場合には、引き落としが行われないことがあります。また、65歳になられたばかりの方、市外から転入された方は、特別徴収するまでに時間がかかることがあります。問い合わせ、介護保険料、市民総合センター内、高齢福祉課、電話 590-1233。 国民健康保険税、市役所保険年金課、内線137。後期高齢者医療保険料、市役所保険年金課、内線135。市民税都民税、市役所課税課、内線123。ページ番号100-0227。市民税・都民税の申告をお忘れではないですか。公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がありません。この場合であっても、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除がある場合は、市民税・都民税の申告をすることにより、市民税・都民税の税額が下がる場合があります。また、国民健康保険に加入している方は、所得がなくても申告していただく必要があります。問い合わせ、市役所課税課、内線123から125。項目3、東日本大震災の被災者に対する義援金。平成28年熊本地震災害義援金及び平成29年7月5日からの大雨災害義援金受付延長のお知らせ。これまで多くの市民の皆様から心温まるご協力をいただき、誠にありがとうございます。義援金の受付期間を平成31年3月31日日曜日まで、大雨災害については平成30年9月28日金曜日まで延長します。引き続き皆様のご協力をお願いします。受付場所、東日本大震災、市役所地域福祉課、市政情報コーナー、情報館えのき、市民総合センター1階ロビー、村山温泉片栗の湯。熊本地震、市役所地域福祉課、情報館えのき、緑ヶ丘出張所、村山温泉片栗の湯。大雨災害、市役所地域福祉課、市政情報コーナー、情報館えのき、緑ヶ丘出張所、市民総合センター1階ロビー。義援金は3月31日現在で、東日本大震災は3,971,258円、熊本地震は1,737,411円、大雨災害は232,133円となっています。平成29年度にご協力いただいた団体、武蔵村山市立第一中学校、武蔵村山市音楽連盟、問い合わせ市役所地域福祉課、内線153、ページ番号100-3508。 100-4885、100-6699。項目4、権利擁護推進事業のお知らせ。市では、認知症高齢者や知的障害者の方、要支援、要介護認定を受けている方、身体障害者の方で日常生活の支援が必要な方などが、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用を総合的に支援する福祉サービス総合支援事業と、成年後見制度の積極的な活用を支援する成年後見活用安心生活創造事業を社会福祉協議会への委託事業として行っています。福祉サービスの利用に関する相談。1、福祉サービスの利用方法や手続きの方法に関する相談。2、利用している福祉サービスについての疑問や苦情の受付、その解決へ向けた支援。3、判断能力の不十分な方や、要介護高齢者、障害のある方で日常生活の支援が必要な方を対象とした福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理等の支援、地域福祉権利擁護事業により実施、成年後見制度の利用に関する相談。1、成年後見制度の説明。2、成年後見制度の利用手続きに関する相談。3、申し立て手続きに必要な書類についての説明や作成支援。4、これから成年後見人等、成年後見人、補佐人、補助人になろうとする方への相談及び支援。5、成年後見人等として、活動している方からの福祉サービスの利用や非後見人の生活支援等に関する相談。6、申し立て費用や報酬の助成に関する申請書等の配布。相談窓口。受付日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。祝日及び年末年始を除く。場所、社会福祉協議会、市民総合センター2階。費用、各種相談、支援計画の作成は無料。なお、地域福祉権利擁護事業のご利用は、内容に応じて利用料がかかります。ただし、生活保護を受給されている方は、利用料が免除となります。問い合わせ、社会福祉協議会電話 566-0061、 ページ番号 100-0654。 項目5、平成30年度から国民健康保険制度が変わります。国民健康保険国保の制度を守り続けるため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律の成立、平成27年5月27日により、これまでの区市町村に加えて都道府県も国民健康保険事業を共同で運営することとなりました。これにより平成30年度以降においては、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。国保制度を改革後における、都及び市の役割は、表1の通りです。表1、国保制度改革後の都及び市の主な役割、財政運営。都の主な役割は、財政運営の責任主体、区市町村ごとの国保事業費納付金、中、都内の医療費などの必要額を推計し、その額を 賄うために区市町村が都に支払う納付金であり、区市町村ごとの医療費水準、所得水準を勘案して決定する中終わりを決定。財政安定化基金の設置及び運営。市の主な役割は、国保事業費納付金を都に納付。資格管理。都の主な役割は、国保運営方針、中。都や区市町村が事務や事業を共通認識のもとで行えるよう、都が定める統一的な運営方針、中終わりに基づき、事務の効率化、標準化及び広域化を推進。市の主な役割は、これまで同様の資格管理、被保険者証等の発行など、保険税の決定、付加、徴収、都の主な役割は、標準的な算定方式等により、区市町村ごとの標準保険税率、中、都が定める同一の基準により算出する区市町村ごとに必要な保険税額を賄うための参考となる保険税率、中終わりを算定及び公表。市の主な役割は、標準保険税率等を参考に、区市町村ごとの保険税率を決定し、付加及び徴収。保険給付。都の主な役割は、国保加入者の給付に必要な費用を、区市町村に対して全額交付。市の主な役割は、保険給付の決定。保険事業。都の主な役割は、区市町村に対する必要な助言及び支援。市の主な役割は、国保加入者の特性に応じたきめ細かい保険事業の実施。表1終わります。窓口や申請手続きについて、制度改革後も国保の資格取得、創出の手続き、保険証の発行、各種保険給付の申請、保険税の付加、徴収等は引き続き市が行うこととなります。加入者の方が行う申請手続き等に変更はありません。国民健康保険税、国保税の税率等が平成30年度課税分から表2、表3、表4の通りとなります。表2、基礎分、項目改定前、改定後の順に読みます。項目、所得割改定前、5.20%、改定後 5.35%、資産割 5.00%、廃止、均等割 24,000円、28,700円、平等割2,600円、廃止、限度額54万円、58万円。なお、都が行う医療費推計に基づき、市が納める国保事業費納付金の支払いに充てる分です。表に終わります。表3、後期支援金分、項目改定前の順に読みます。項目所得割改定前 1.68%、均等割 11,200円、限度額19万円、改定後はいずれも改定なし。なお、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度へ、現役世代が支援するために都が支払う後期支援金のために、市が納める国保事業費納付金の支払いに充てる分です。表3終わります。表4、介護納付金分、項目改定前の順に読みます。項目所得割改定前 1.60%、均等割 14,600円、 限度額16万円、改定後はいずれも改定なし。なお、介護保険に必要な額を都が支払う介護納付金のために、市が納める国保事業費納付金の支払いに充てる分です。40歳以上、65歳未満の方は、国保税の一部として納めます。表4、終わります。国民健康保険税率等が変わります。国保事業は国、都及び市の負担金等で賄われる公費部分を除き、国保に加入している方からの国保税で事業を運営する受益者負担が原則とされています。しかし現状は加入者の高齢化、医療の高度化等の影響により、一人当たり医療費が年々増加傾向にあること。グラフ参照。グラフ、一人当たり医療費の推移。平成24年度、294,323円。平成25年度、298,905円。平成26年度、312,065円。平成27年度、322,157円。平成28年度、322,365円。なお、医療費は、医療にかかる費用全体10割の額です。グラフ終わり。などにより、財政状況は、極めて厳しく、毎年度、一般会計からの多額の繰入れ金により収支の均衡を図っています。この一般会計からの繰入れ金は国保に加入していない市民も含めた市民全員の市税等を財源としており、国保に加入していない市民にとっては大きな負担となっています。平成30年度の国保制度改革後は、都が各区市町村の医療費水準、所得水準に応じて国保事業費納付金を算定し、この納付金の支払いに不足している分を一般会計からの繰入れ金で補うことになります。市全体の財政状況が厳しい中、市民負担の公平性の観点からも平成29年度、国民健康保険運営協議会からの答申を尊重し、平成30年度の税率等の見直しを図ることとしました。答申の内容については、市ホームページをご覧ください。また、国庫事業費納付金を抑えるためには、加入者の医療費水準を下げることが重要です。本市は、この医療費水準が都内62区市町村中14位と高い状況にあるため、平成29年度に策定した武蔵村山市国民健康保険第3期特定健康審査等実施計画第2期データヘルス計画に基づき、効果的・効率的な保険事業を実施し、被保険者の健康増進を図り、医療費の適正化を図っていきます。国保制度を維持していくため、国保加入者の皆様のご理解とご協力をお願いします。なお、災害等の特別な事情により、国保税の納付が困難な方に対し、国保税の減免制度がありますが、納期限を過ぎると申請ができなくなりますので、早めに保険年金課にご相談ください。問い合わせ、市役所保険年金課、内線137、ページ番号100-2936、項目6、治療用装具申請にかかる手続き等の変更。4月1日以降の申請から治療用装具を療養費として申請する場合は、 次の要件を事前にご確認ください。証明書、保健医療機関が交付し療養費支給申請書に添付する証明書について次の事項が記載されていることをご確認ください。括弧1、患者の氏名、生年月日及び傷病名。括弧2、保健医療機関の名称及び所在地並びに診察した保健医の氏名。括弧3、保健医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日。括弧4、保健医が技師装具士に製作等を指示した治療用装具の名称。括弧5、保健医が治療用装具の装着適合を確認した年月日。領収書、事業者が発行し療養費支給申請書に添付する領収書について次の事項が記載されていることをご確認ください。括弧1、料金明細、内訳別に名称、最低区分、種類等、価格を記載。括弧2、オーダーメイドまたは既製品の別、既製品の場合製品名を含む。括弧3、治療用装具を取り扱った技師装具士の氏名、宇治のみでもか。靴型装具にかかる療養費支給申請書、靴型装具にかかる療養費支給申請書には当該装具の写真、患者が実際に装着する現物であることが確認できるものの添付が必要です。添付された当該装具の写真が次の内容を満たしていることをご確認ください。括弧1、治療用装具の全体像が確認できる写真。括弧2、付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されている。括弧3、中敷き等、靴に挿入するタイプの装具がある場合には靴から取り出した状態で撮影されている。括弧4、ロゴやタグ、サイズ表記が撮影されている。ロゴやタグがない場合には不要。なお、いずれも記載漏れや写真の添付がない場合には返礼となりますのでご注意ください。問い合わせ市役所保険年金課、電話内線135-138、ページ番号100-0206。項目7、国民健康保険に加入している方へジェネリック医薬品差額通知を送付します。ジェネリック医薬品差額通知は、現在処方されている薬からジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の1ヶ月の軽減見込み額をお知らせするものです。対象の方には、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ封書を郵送します。期間、4月から11月の間に、各月下旬に郵送します。対象、国保に加入しており、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許期間が過ぎた後、先発医薬品と同じ有効成分で製造した薬のことです。安全性、品質もほぼ同じで、新薬に比べて開発費が抑えられるため、薬価が低くなっています。ただし、院内で薬を処方されている場合、ジェネリック医薬品を希望することにより、院外処方となるため、自己負担額が増えてしまう場合がありますので、ご注意ください。ジェネリック医薬品への切り替えをご希望の方は、薬を処方している医師や薬剤師にご相談ください。ジェネリック医薬品希望カードは、市役所保険年金課及び緑ヶ丘出張所で配布しています。また、国保への新規加入の際にも配布しています。問い合わせ、市役所保険年金課、内線138、 ページ番号100-0183、項目8、楽しく介護予防、お口と食の健康教室、お口の健康づくりや低栄養予防について、歯科医師、歯科衛生士、栄養士がお話しします。お口の健康と食習慣を振り返り、介護予防に取り組んでみませんか。全4回の教室です。日程・内容は次の表の通りです。表・日程・内容。日程、テーマの順に読みます。日程1、5月31日木曜日、テーマ、お口の健康チェック、噛む力、飲み込む力を知る。2、6月14日木曜日、栄養のお話、おいしい試食会。3、6月28日木曜日、歯磨きについて学ぼう、お口のケア、歯ブラシの選び方。4、7月12日木曜日、ゲームでお口を鍛えよう。表終わります。時間、午前10時から11時30分、場所桜ホール会議室、対象、65歳以上の市民の方で、一人で教室に通うことができる方、定員16人、申し込み先着順、申し込み、5月15日火曜日までに、電話または窓口で受付、問い合わせ、市民総合センター内、高齢福祉課、電話 590-1233、ページ番号 100-6365。項目9、西部地域包括支援センター、お互い様サロンニコット、日時5月1日火曜日、午前10時から正午、場所、大英武蔵村山店、1階フードコート内、内容、体力測定、脳トレ、講話、高齢者施設についての基礎知識、申し込み不要。西部地域包括支援センター問い合わせ、電話560-3931、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。
目次4、保留地の販売を始めます。平成30年度から保留地の購買を始めます。詳細は8月ごろ、司法、ホームページで公表します。保留地とは、市が施行している都市各地区土地区画整理事業で生まれた土地です。問い合わせ、市役所区画整理課、内線282-283。ページ番号100-8281。目次5、参加者募集。2項目あります。項目1、平成30年度セーフティー教室と小中学校道徳授業地区公開講座。セーフティー教室。子どもたちを非行や犯罪から守るため、市内の各学校でセーフティー教室を開催します。警察官等を講師として、児童・生徒が直接犯罪から身を守る方法や、薬物乱用の危険について学びます。また、学校、警察、地域関係者、保護者が子どもたちを犯罪から守るための取り組みについて意見交換を行います。小中学校道徳授業地区公開講座。家庭、学校、地域社会が連携して子どもたちの豊かな心を育むとともに、小中学校が行う道徳教育の充実を目的として、道徳授業地区公開講座を開催します。日程は次の表の通りです。表、各学校の教室・講座日程及び電話番号。学校名、セーフティー教室・道徳授業地区公開講座、電話番号の順に読みます。学校名、一章、セーフティー教室、12月15日土曜日。道徳授業地区公開講座、
6月9日土曜日、電話番号 561-1751、 日照10月16日火曜日、平成31年1月19日土曜日、 560-1752、 参照10月15日月曜日、平成31年1月19日土曜日、 561-1753、 発祥6月9日土曜日、9月15日土曜日、 560-7151、 休床10月18日木曜日、6月9日土曜日、 564-1359、 受賞10月19日金曜日、6月2日土曜日、 560-1710、 来塚賞10月17日水曜日、平成31年1月19日土曜日、 561-1775、 村山学園4勝2中、7月9日月曜日、9月22日土曜日、 561-1762、 大南学園7勝、6月20日水曜日、9月15日土曜日、564-1286、 大南学園4中、6月20日水曜日、9月29日土曜日、564-4341、 一中5月1日火曜日、9月15日土曜日、560-1761、三中6月8日金曜日、6月9日土曜日、564-3001、五中6月15日金曜日、平成31年1月19日土曜日、560-3155、表終わり。皆様のお越しをお待ちしています。なお、時間等の詳細は各学校へお問い合わせください。問い合わせ教育委員会教育指導課、市役所内線434。項目2、武蔵村山地域ブランド認証事業。市内で生産された材料を使用した魅力ある商品等を地域ブランドとして認証し、市の活性化と魅力の向上を図っています。現在10品目が認証されています。表、認証商品一覧。認証商品、問い合わせの順に読みます。認証商品、アイス工房ベルデの自家製アイスクリーム。問い合わせ、住所、三富士 1-80-3、 電話 560-6651、 森の小麦の村山お茶パン、住所、学園 3-42-3、 電話 562-0274、 田舎屋の手作り村山ゆでまんじゅう、住所、中東 4-39-5、 電話564-4428、武蔵村山さんの東京狭山茶、代表、住所、岸 1-36-1、 電話 560-0005、 昼間豆腐店の小松菜豆腐くん、住所、本町 3-1-5、 電話 560-0154、のぞみ福祉園の手作り村山さんクッキー、住所、本町 5-22-1、 電話 560-6011、 手作り郷土料理の店、小の、小の手作り狭山茶団子、住所、大南 3-5-4、 電話 561-3744、 村山うどんの会の村山家庭うどん、事務局、電話 050-3735-9502、 ケーキ工房ラブームの村山げんこつ衆、住所、本町 2-80-1、 長春ビル1号、電話 520-0282、 アンキャンディーの武蔵村山色彩シフォン、代表、
住所中原 2-24-6 電話 560-5381 表終わります。武蔵村山地域ブランド認証事業対象となる商品1市内で生産・製造・加工等をされた商品等2市の伝統的または特徴的に見られる素材・製法・技術・発想等を用いた商品等3最終消費者に対して販売することを目的としたもの認証を受けた商品には武蔵村山地域ブランド認証書を交付します。また認証商品の商品開発及び普及促進に要した経費の一部を補助します。認証申請手続き認証は申請に基づき市の認証委員会において審査の上決定します。なお要件・基準等がありますので事前にご相談ください。問い合わせは市役所産業振興課内線227ページ番号100-1609目次録第10回村山っ子相撲大会わんぱく場所5月12日土曜日わんぱく相撲にやみつき5000円を日本の国技である相撲を通じて市内小学生及び未就学児の心身の健全育成と学校間の交流を図ります。小さな力士たちが繰り広げる取り組みに熱いご声援をお願いします。会場私立10勝校庭なお雨天時は体育館での開催となるため室内履きをお持ちください。また駐車スペースに限りがありますのでなるべく徒歩または自転車でお越しください。開会式午前9時競技開始午前9時30分対象未就学児及び小学生問い合わせ教育委員会スポーツ振興課市役所内線655ページ番号100-4834目次7歴史民俗資料館からのお知らせ年中行事展端午の節句4月14日土曜日から5月6日日曜日4月18日水曜日は休館日市民の方から寄贈されたものを中心に5月人形など端午の節句に関連した資料を展示しますのでぜひお立ち寄りください。資料館はゴールデンウィーク中も通常通り開館しています。問い合わせ歴史民俗資料館電話560-6620ページ番号100-1913目次8桜ホールの催し催しは3つです。催し1横須賀バイリンガルブリッジ国際交流事業 e コミュニケーションプログラム横須賀に住む海外の子どもたちと武蔵村山の子どもたちによる国際交流体験バスで横須賀に赴き英語漬けの一日を過ごす特別プログラム本事業は市民会館と教育委員会の共催による企画です。日時6月23日土曜日午前8時から午後6時なお交流会は午前10時30分から午後3時30分場所、横須賀バイリンガルブリッジ。対象、市内の小学3年生から中学生。定員30人。なお、最小最高人数20人。最小最高人数に満たず、開催中止となる場合は参加費を返金します。また、定員に達した時点で受付終了となります。参加費5000円。交流会参加費。昼食代なお交通費は主催者負担となります。申し込み4月22日日曜日午前10時から5月31日木曜日までに
電話または窓口で受付。催しに、ザ・ヤング・アメリカンズ・ジャパン・ツアー2018夏ワークショップ募集。歌って踊って新たな自分に出会う3日間。日時、ワークショップ。7月13日金曜日から15日日曜日。ショー、7月15日日曜日午後4時30分開演。場所、大ホールほか。定員、市民枠、小学生50人、中高生10人。一般枠、小学生100人、中高生70人。参加費、1万8000円。受講料等を含む。市民先行受付、市内在住対象。申し込み、4月29日日曜日午前9時から5月8日火曜日午後5時までに窓口で受付。なお、定員に達した時点で受付終了となります。また、小チケット1枚1000円の追加購入か。休館日5月7日月曜日。一般受付。申し込み5月11日金曜日正午から。申し込みには事前登録が必要です。こちらのメールアドレス sm@yajt.net にカラーメールを送信してください。申し込み方法についての説明会。日時、4月28日土曜日午前10時から。場所、会議室。参加者及びホストファミリー説明会。日時、7月1日日曜日午前10時から。場所、展示室。催し3、武蔵村山生き生きクラブ前期。これからの人生にもっともっと彩りを。申し込み、4月22日日曜日午前10時から受付開始。なお、定員に達した時点で受付終了となります。ポップミュージックコミュニティ合唱団。練習日、月2回。日曜日、午後2時から4時。場所、リハーサル室ほか。講師、五十嵐博士氏、千沢優子氏。男費、月一般2000円、高校生以下1000円。これまでの練習曲、なんとなくなど。市民合唱団、練習日、月2回。火曜日午後1時30分から3時30分。場所、リハーサル室ほか。講師、井上つや子氏。ピアノ、金森大氏。男費、月2000円。これまでの練習曲、水色のワルツ、など。楽しい絵手紙。日時、5月18日、6月15日、7月20日。8月17日、9月21日、全5回、金曜日。午前10時から正午。場所、展示室。講師、五十嵐久子氏。料金、6000円。なお、材料費を別途いただく場合があります。楽々料理。日時、5月17日。31日、6月7日。21日、7月5日、全5回、木曜日、午前10時から午後1時30分。場所、実習室。講師、吉岡博子氏。料金1万円。材料費含む。問い合わせは桜ホールへ。電話 565-0226。目次9。その他のお知らせ。ゴミ分別アプリ無料配信中。ゴミ収集カレンダーやゴミの分別方法などをスマートフォンでいつでも確認できます。また、ゴミに関するお知らせや、当日の収集区分を通知するアラート機能など、便利な機能が揃っております。紙面記載の QR コードまたはインターネットで 武蔵村山市ごみ分別アプリと検索し、ダウンロードできます。ごみの減量と資源化のためにぜひご活用ください。問い合わせ、市役所ごみ対策課、内線293。これで声の広報武蔵村山1008号を終わります。皆様お元気で。